宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜隆一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、金内彩子です。
そしてこの時間のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜隆一郎です。
今日はすっきり言えそうですね。
今日は水曜日じゃないですか、やっとして、
はあ、
ねえ、
水曜日のような気がします。
合言葉が何でしたっけ。
はっ、僕起きてます。安心してください。で、合言葉じゃあ行きます。
はい、一斉に株が
上がるぞ
水曜日
です、ね、でいつもこのところ私それ言った後にですね、ふとこう平均株この後どうなんだと思うんですよね。
いや、株はさ、水曜日下がる時があってもね、うん、水曜日特徴としてはさ、それまで下がった分全部取り戻して上がるっていうことですよね、うん、それぐらい大幅に大体水曜日って上がるんですよ、はい、今日はどうですか。
大幅で
知ってて聞いてるんだけど知ってて聞いてるんで
全引け421円、飛び3000高、
420円曲がってる、
16349円82銭で全場を高値で終わりました。
嬉しいですね。
はい、こんなに大幅高になったのはどういうわけですか。
いや、水曜日だからじゃないの。
あ、そっか、水曜日です。
まあ円がね、これ本当にあの一方通行的に上がり続けてましたからね、うん、ようやくですね、108円の
今108円の90銭近辺になってます、
ね、だから、うん、あの8円 の、ね、あの後半になってくれなきゃやっぱ上がらないですよね、
うん、
ですから、まあ、幸いなことに、ね、そんななってくれましたからね、よかったですよね。
一時期で比べたらその108円だって結構な円高でございますよね。
いや、そうですね、
だって1月末ぐらいは121円前後でしたから、
ねうん、
そこから考えればもう大変な上がり方ですよ。
大変な上がり方ですよね、これで黒田ラインって一時期言ってたのが114円、はい、5円なんて言っててね、
はい、
ね、
ありましたけど、
ありましたよね、
ありましたけど、もうそんなのもね関係なしで来てるわけですからね、うん、もうだから市場はもう105円とかね、そういうのを一応ね、うん、まあ、確保しているという状況ですよね、はい、で年末あたりにかけて、まあ、100円もね、うん、ないこともないというような、まあ、見方で一致してますからね、
まあ、円高傾向であると。そうなってきたら、まあ、市場は確保するのは確保した方が早めにした方がいいんですけれども、はい、企業業績決算発表で、今期予想がいろいろ出てきますよね。
そうですね、
100円とかね、そういうのでどうなっちゃうのかって感じがしますよね。
だから
ま
あ先行きその円高対策というかね、うん、そういうことをしてくれればっていう条件がありますよね。ですから、うん、まあ昨日その、まあ、今日ね株が育って上がってる理由になってるのはその円安だということなんですけども、その背景にありますのは IMF のね、うん、やはり日本のその経済予測についてね、厳しい見方が、
世界全体に関しても IMF は、まあ、もちろんそうですね、厳しいですね。
そうですよね、うん、それとその特に日本がね、
はい、
来年ですか、うん、マイナス成長に陥るという予測でしたから、はい、株式市場って必ずしもねこのプラスの情報を求めてるわけじゃないんですよね、
うんうん、
マイナス情報を歓迎する場合も非常に多いんですよね。特に米国市場なんかはそうなんですよね、
うん、
まあ、景気がこうあまり良くないぞとなると、何が起こるかというと、アメリカの場合はその金利を、ね、簡単に上げられないということがありますよね、はい、うんうん、日本の場合は経済が失速するんだとすると、うん、まあ、さらなる金融緩和があるであろうと、
うん、
でもう一つはね、消費税の引き上げが難しいだろうという二つがありますので、これはまあ歓迎材料ではあるんですよね、
うん、
ですからマイナス材料が出たときに、まあ、反応としてはね大体こうネガティブに反応しがちなんですけども、
はい、
そこのところは株式投資ですから、まあ、ちょっとね考えてプラスに反応することも結構多いんだということをね、やっぱり頭に置いて、ね、投資した方がいいですよね、
うん、
ネガティブ情報にマイナスにこうすぐ即応する人がいらっしゃいますけど、
はい、
株式市場はちょっと違うんですよね、
うん、
我々の生活においてはねやっぱり、ちょっとねマイナス情報はマイナス情報という場合が多いですけどね、
うんうん、でプラス今回に関して言えば、うん、まあ、じわじわその1万6000円割ってきたりなんかしてたんで、もともと上がってもいい水準にあったっていうこと
です
かね。
あ、そうですね、これぐらいは、まあ、上がってくれてなきゃちょっとかえって問題ですよね、うん、
それともう一つこの前、はい、北浜 先生がですね、はいはい、おっしゃっておりました、はい、原油価格、はい、要注意、その通りですよね。
原油価格が上がってきましたでしょ、
はい、4ヶ月半ぶりの高値を海外ではつけておりました、
そうそうそうそう、
これもニューヨーク州もね、
そうそう、これはあの原油価格ってのは米国にとってはね大変大きな問題なわけです、産油国ですからね、うん、向こうはね、向こう、うん、ですから原油価格が下がると非常にまずいわけでね、うんうん、原油価格が上がるとドルが上がるという形ですから、はい、円が下がるという一つの要因になりますのでね、うん、円価格も上がってくれたということからね、うん、今日はまあ本当に円がね下がる材料がまあ揃ったという形ですよね、
うんうん、
ですからこれぐらいの上げはね、はい、当然ですけどまだね、前の高値を考えればね、うん、全然ですよね、
ね、そうですよね、
そうですよね、
いや、ということは前の高値まで2万円を超した水準まで行くっていうことを言ってるわけですか。
いやいや、そういきなりは行きませんけどね、いきなりは行きませんけど、それは上がってくれなきゃいけませんし、
先ほどだって、はい、円はこれからエンドルで円高になっていくって、そういう中でどうして、それはあれですか、やっぱりさっきも言ったように金融緩和とかですね、はい、一段の期待してっていうことなんですか。
そういうことですね、うん、そうしませんとその日本経済そのものがやっぱ立ち行かなくなって、うん、安倍政権も危ないというかね、うん、ちょっとこう苦しくなりますのでね、うん、それを考えるとやっぱり、金融緩和だってねやっぱり出てくるであろうという、まあ、一つの期待ですけどね、うん、今月のその何でしょうか、
日銀金融政策決定会合、そうそうそう、
ちょっと気になりますよね、うん、結構ね、
うん、で日程がそれが終わるとすぐ、うん、ゴールデンウィーク入っちゃいますので、
ね、そこでだから金融緩和してくれてゴールデンウィークに入ってくれると、うん、まあ、ゴールデンウィークは楽しいけど何もなければ失望りが結構まだ出てしまう恐れがありますね、
その間に円高進むとか言うと嫌ですね、
うん、そういうことですね、おっしゃる通りですね、
まあ、あの客観的情勢から見ればですね、はいはい、その IMF の予想だけではなくてですね、
はいはい、
これなんかしらかやばい水準だよな日本経済がっていうところに来てますよね、
多いですよね、
GDP 次マイナス予測ですよ ね、うん、マイナスね、
そうですよ、それとそのマイナス予測は安倍政権の政策にやっぱり影響するんじゃないでしょうかね、
うん、
そうしないと安倍政権が持たなくなるからね、
うん、でもこれあのアメリカのね QE3 まで来た時と比べてますと、QE3 のやっぱり多少って言いますか、 QE3 の効果っていうのは経済に表れてましたよね、アメリカの方がね、日本は脱いじゃないかって話になっちゃいますよね、これ金融緩和の2年間もやってきてさって、
いやいや、あれ
いらねえよもうなんて言う人がいるかもしれないですよ、
いやいや、そんなこと言ってられませんよ、
経済ね、言ってられないのは分かるんですけど、
だってあの消費税を引き上げれば、その IMF の予測でもありますように、うんうん、もう確実にね、
まあ、
あのマイナス成長ですからね、うん、そうするとどういうことになるかというと、安倍政権終わるということですよ、
終わるってこと
ですね、基本的にはね、はい、あの集中砲火を浴びますからね、はい、分かってるでしょうから、うん、あのそういうことを考えるとね、やっぱり、消費税の引き上げを延期だとかね、うん、しますから、安倍政権を倒そうと思えばね、
うん、
消費税を約束通り実行しろと、実行しろ
という
強烈にね、うん、言ってね、うん、安倍政権で財政再建どうするんだって、はい、盛んに攻め立てればね、うん、いやまずいかなって、消費税引き上げようかなっていう選択もないことないわけですけどね、うん、
ただ問題は、金融の緩和ではあまり効果発揮しないとなると、もう出てるんですけれども、やっぱり財政、
はいはい、
金を相当出すんでしょうかね。
それは出すでしょうね。
13兆とか14兆とか。
だってこの前の G20 では、財政出動も考えろと、うん、余裕のある国はね、はい、した方がいいということでしたから、うん、まあそれができるのはアメリカと日本ぐらいですけどね。うん、
だからそのね、はい、金融緩和策で来るのか、はい、経済を向上させるために、はいはいはい、あるいは財政で来るのか、はいはい、両方で来るのか。はいはい、しかしね、まあ、あの二つのうちどっちかってなると、はい、株式投資行った場合には関米が近づいてきますよね。
まあ、あれですよね、金融緩和が一番手っ取り早いですね、
うん、
で株式市場の反応も早いですね、
うんうん、
ATF をやたら株とかね、してくれればもう簡単ですから、
ね、まあ、そういう案もね、チラチラチラチラこう聞こえてきますよね、ATF
のとこ、そうですね、
量の方でしょうね、これ以上マイナス金利がちょっと、
今はマイナス金利はでも加速されますよ、基本的にはね、もうだってさ、金利はもう、何でしょうかね、下がるだけ下がってますから、それほどの痛みじゃないですかね。痛みのところは金融機関は痛みですけど、
うん、
金融機関は結構儲かってるからね、何のかの言いながらね、
まあ、そうですよね、
苦しい苦しいと言うにしてます、それなりにボーナス出てるし、
ね
え、
短期の国債のちょこちょこだってまだ儲かってますよね、
そうですよ、
うん、
苦しいっていうか、一頃ほどね楽じゃないっていう話ですから、楽じゃないのとね苦しいの違うからね、
うん、ねえ、我々国民から借りた金も全部金融機関は返し終わってますしね、もうとっくにね、
そうですよね、 余裕ありますよ本当はね。
でそういうことなんですけれども、はい、まあいろいろな会議があったりとか、日銀の政策決定会合で来週が FOMC ですか、
はい、
金融政策決定会合が連休にある直近ですよね。
そうですそうです。
それで明日からは20カ国の増収会議、
うん、
結構見るべきもの多いですよね。
多いですけどやっぱりその日銀の金融政策決定会合が一番気になりますよね、うんうん、だから本当に黒田総裁をゴールデンウィークを我々が楽しく過ごせるためにはやってくれという感じですよね、
うん、でもどうなんでしょうか。
はい、
僕の勝手な憶測を言えばです黒田さんは、はい、財務省に大蔵省出身ですよね。
そうそうそうそう。
大蔵省はどんなことしても消費税を 10% にしたいわけですよね。
そうそうそうそう。そうですよね。愚かだよね。
うん。
だからね、頭おかしいんだよ。
いや、取らってくればね。
だって経済が失速したらさ、ね、財政政策もやってくれもないんだから、
うん、
分かってないんだよという。
そうですよ ね, ね前にやった時は帰って
牛をため角を貯めて牛を殺すってやつと一緒でさ、
うん、
分からないんだからしょうがないんだよねこれ、
うんうん、
いやでも理解がもうとにかく困難だよこ
ちらの、ね、それも精密な計算をするとですね、
はい、
どっちか分からないんですよ実は。ここでやって、はい、それで長期的に財政再建をして、
はい、
そのうまく配分をですねするのかどうなのか、やらない先の場所に
財政再建
やる機会がなくなっちゃうんですよ。
財政再建はね、うん、ゼロ金利すれば簡単なんだよね。利払いがなくなるから。
そりゃそうですね。
そうなんだよ、うん、利払いがなくなるんだよ、
うん、
ほらそれだけでいいじゃん。
でも頑張
るのが頭使えって言うんだよ。
頑張るのが
頭悪いんだよ正直言ってもうこれが止まってるんで、とにかく、うん、消費税上げてさ、
うん、
税金取るっていうことしか頭にないんだから、
うん、
頭おかしいよそれは正直
ね、まあ税金を払わないでですねタックスフレームなんかにいいことしてる人たちもいますけどね。
福井さんでしょそれ。
あれまあ合法的なんでしょうけど許せないですね
本当だよ ね,
ね
あの手があるねアメリカ国内に、なんとか州っていうのは、
はい、
もっとね
実質的にはタックスヘイブンのようなものが、う
ん、あるらしいね、うん、っていろいろ今回勉強になりましたね。
本当ですよ ね, すねなんか出てくるたんびに勉強になりますよね。
そうですよ ね, ね
あスペインってそういう選挙なのかとか
でもあれすごい額の人がそういうとこ使ってるわけですよね
みたいなね。
でどちらかといったらすごい額の人は、うん、結構いろんな政府にもお世話になってますよね。
まあそりゃそうだね。
で税金は多分平等に使われてるんでしょうけど、そうするとお前税金払ってるのになんか権利だけ享受するんだよって話になりますよね。
だからさ
まずいですよね、
そんなことなんか考えしない人だからいいじゃん。
あ、そっか。
そうなるんだよ。
そうなんですか。
そうなんだよ。
今の言い方、北山さんもタックセブンかなんか
いやいやいやいや僕ね、はい、税務署とはもう警戒してございますから、はい、今はもう仲良くしてますから
ね。
そうですよ。
納めるものはちゃんと国民ずつ納める。
おっしゃる通りです。
うん、
そんな話をね、あれ講演会したらさ、前の人にこう、ダーッとね、10人ぐらいこう黒服の人がいたんで、はい、で、それはもう終わった時にすっと帰ってね。
はい、
主催者がこう言ってるんです、
はい、
あの人たち何だと思います、はい、皆さん税務署の方々ですって言われて
僕
びっくりしたことある
じゃん。税務署の方々が北川先生の顔の話を聞きに来る。
いや地方でね、地方でね、
まあ、それは個人生活の部分でしょうから、どういうことをしていただければね、財産権なんで結構ですけど。
だから税務署とはねもう仲良くしなきゃいけませんよ。
一回喧嘩すると大変らしいですよね。
あのね、いや僕はね、はい、仲良くしたあのきっかけはこうですよ。先生、私はね先生の本の読者ですって、
うん、
税務署係官、ね、
みんなそう言うんですよ。
ただの恥ずかしくなってね、
はい、
税金はちゃんとしなきゃいけないなこれかっこ、これかっこ悪いなと思いましたよね。
いや税金をちゃんとするっていうのはもう当たり前のことだってね。このマイナンバーっていうんですか、あれが導入されちゃえばもう補足されちゃうんですから ね。タックセブンに使わない限りは。
そうですよ ね,
ね、まあそういうことで、
いろいろ文字の間違いがあるんで、
故意ではなくてね。
そうそう、文字の間違い、
まあ、そういうこと多いですよね。難しいですもんね、深刻な時にはね。
8と3とかね、
はい、
そういう字はね紛らわしいでしょ、
まあ、計算間違いとか、ね、数字の書き間違いとかぐらい
は、ね、0 2つ抜かすとかそういうのもありますよね。
それは意図的ではないです
そうそうそう。
それでどうなんですか、まあ結論としてあと1分でですね、
はいはい、
これからはこれ乗ってった方がいいんですか、様子を見た方がいい。
いつも言いますけど、はい、急反発した時はちょっとやっぱり手控えますよね、うん、でもその、まあ、あの反発力があるんだなってことは分かりましたからね、そういう点で安心感非常に大きいですよね、うん、
大型株か銀行とかがすごい上昇率じゃないですか、そうです
ね、昨日、そうですね、まあ、これはやっぱりちょっと私は不信感がありますけどね、うん、継続性っていうのはやっぱり疑問があるかなと思うんですけどね、うん、小型でこうかなり上がってきました
よね、それはやっぱり ね、うん、しっかりしてこないとあれですよね、
そうですね、うん、まあ、なんていうんですか、まあ、中型株ぐらいだね、そうなると
中型
あるじゃないですか、
中
ライオンとかさあるじゃないですか
ありますね
そうそうそう
お好みの銘柄
そうそうそうそう、
どっちの話題にも入らないやつですよねマザーズがこうみたいなのと、
そうそうそうそうね、
ライオンの株なんか上がってるんじゃないの、
要するにどちらかといえば北山さんがこれまで注目されていたやつ無視されてるやつ、
そうそうそうそう、
先生はそういうのが好きなんです
ね、そうなんだよ、そうね、あの適切かどうか渋い銘柄が結構多いんですよね、
前引けが1414円で24円高、あ、新高値ですよこれ、
ほら新高値ですよ、うん、
これね知らないところでスルスルスルスル上がってくる傾向多いですよね、北山先生の銘柄ってね、
それいいですよ ね、
自分北山さん自身も気になってなかったのに上がってきちゃってるって、こういうのが多いんだ、
いいことですね、いいことですね、いいことです、
1989年以来の水準、
そんな高い、そんな高いかもよ
ですよ、
うん、うん、それぐらいありますよ、本当
にこういうところにしても
新高値になってるんだから、ほら
小売にしても結構業績最高なんて出てきてますよね、
円高だなんだかんだって騒ぐにしてはさ、うん、関係ないでしょ
ね、円高だろうがなんだろうが歯磨けますからね、
ね、いやおっしゃる通り、
ね、
おっしゃる通りですよね、クリニカを使うんだよ、クリニカ、我が家はクリニカ、
クリニカ
確かクリニカだと思
いますよ、これ歯ブラシ歯磨き粉、
歯磨き粉、
はい、じゃあ銘柄いきましょうか、
はい、復習です、
はい、
4月6日先週取り上げていただいたのは M32413 でした、4月7日に2687円で始まって今日の前引けが2860円です、おー、
え、上がってるでしょ、
はい、2868円まで今日つけております、
今日だけで上げたんですか、あ、そうでもないんだこれは、
本当ですね、
じわりじわりときて
るんですね、いいところでだって取り上げてるじゃないですか、うん、ちゃんと、ね、着実に上がってると
着実にそうですね、
いうことでね、いうこと、いうことないじゃないですか、これ、市場環境はね決して良くなかったんですけど、
う
ん、
そうですね、
ちゃんとこう下がったところ拾ってますから、
うん、
あのセオリー通りやってますよね、
うん、やっぱりセオリー大事ですね、
いや大事ですよね、うん、北浜セオリーをちょっとね参考していただければと思いますけどね、当たってる銘柄がある、上がってる銘柄がある時だけ言いますけどね、
そうですよね、
はい、
外れたりなんかすると黙ってますからね
北浜セオリ
ーその前のやつ
なんですか、 V キューブ3681は
これ黙ってよ
331日1330円で今日の前引けが1241円、1273円まで今日戻っては来ております、
これはやっぱり再三言いますけれども、やっぱりあれが強かったですね、あのファイナンスがやっぱり響きましたね、うん、番組の当日
ファイナンス、当日ね、いきなり発表ですからね、
そうでしたね、あれはちょっとわからなかったことだけにね、でもその中身そのものが悪いということはないですからね、
うんうん、
ファイナンスすることがね、まあ、マイナスになりましたけど、はい、うん、これ、まあ、ファイナンスによって下げた分は、まあ、一応もう下げ止まったと見てよろしいですから、うん、これからはね、少しずつこう上がっていく方向で見ていいんじゃないかなと、
ね。まあ、10% 今日下げてわけですよね、ファイナンスでね。
そうでしたね。ちょっときつかったですけどね。はい、まあ、他の銘柄もでもその間ね結構下げましたから、うん、
はい、
そういう点ではね、この株が特別下げた形にはならないと、特別プラスアルファぐらいですよね、
うん、
これはね。
なんだ今の言い方
プラスアルファって
なんかよくわかんない
アルファの方が
出
なかったですね
ネクシーズ、あ、そっちのアルファもありますね、ネクシーズ3月23日に取り上げていただきました4346ネクシーズ3月24日に866円で今日の前引け1188円、昨日1251円の高値をつけております、結構上がりましたねこれは、
ね、上がってるじゃないですか、うん、市場が悪いって言いながら上がってるんですからね、こういう株もあるということでございますよね、これが北浜セオリーですね、
はい、
ね、V キューブは何だったんでしょうか
いやいや、さっき言ったでしょ中身はいいけど、なんであの日に夜発表するんだって言うんじゃないけど、
ね、
番組終わったって発表するんだって
ね、
聞いてた、
そのファイナンスがもう一歩ステップアップにつながればいいんですけどね。
いや、それはつながるはずですよ、うんうん、つながるためにやってるわけだからね、はい、ええ、それはもう期待できるんですけどね、うんうん、とにかくタイミング悪いんで、あの日だからいけないんで
その前フランスベット7840は3月17日1000飛び30円で、今日の前引けが1000飛んで6円。うん、これはあんまり動いてない。
動いてない、
これ一時上がりましたけどね。
ベッドが下がりきったき上がらないベッドなんじゃないですか。
いや、あのね、はい、下がる機能だけじゃなくて上がる機能もあります、
ね、ありますよね。
だからゆっくり上がってくるんですよね。
お、それ急に上がったら危ない、
急に上がったら危ないでしょ、うん、実際のベッドは1日1回上げ下げしてるんですけど、まあ、株の方は1日1回じゃなくてね、あれですけど、だんだん上がってって上がったところで固定するようになりますからね、株はね、うん、
僕フランスベッドに文句も何もないんですけど、なぜあれを考えたのか、確かに面白いなとは思ったんですけれども、
ね、
別に危ない時にはあのこう柵かなんかこうベッドするのが普通ですよね、落ちないために。
柵はね、はい、あれね、降りたり冷やするがね、なんか邪魔になるでしょ。
邪魔になりますね、
柵はね。
それで柵をこう閉じる形式もありますが、指挟むんですよね。
ああ、そういうことがあり得るね、うん、だから柵はさ、はい、何だってよくないじゃん。
よくない、
猿だって何だってさ、嫌がってると思うよ子供を虐待するときだって柵の中に入れたりかしてるじゃん。
あれはひどいのがありますからね、最近ね。
高齢者だからだったって柵なんかない方がいいんだよ、うん、
まあ、そういう普通の生活ができればベストですからね。
いいですよ、だから
そうか、柵より確かにいいのかもしれない。やっぱりフランスベッドも考えに考えたんだ。
いいことですよ、本当に。
それが僕みたいなすっとことっこい理解できてなかったんだ。
いやいや、我々もそうですけど、なんでかな
って転げ落ちたでしょ。
だから転げ落ちないようにしたってことはやっぱりないよね。転げ、いや、じゃあ転げ落ちても大丈夫なようにしてあるっていうことが大きい、うん、
もう少し行きますか、どうします、
行きますか。
え、僕はちょっと今日発売のいいですか。じゃあ、はい、とりあえずここで、銘柄は後で、今日の注目銘柄は後にしていただいて、今日明日ですね、北山さんの、DVD CD が発売なんですよ。タイトル、銘柄を変身させる大テーマを先取りする、まさかと思えるこの株にこんな大きなテーマがあるのか、北山さんが選ぶテーマ先取り銘柄大特集ということで、明日 DVD 発売です。ということで、いつものようにですね、2ヶ月前、3ヶ月前のやつをチェックします。1月の14日発売の2月号の中身、1377坂田の種、発売日が1月の14日でしたんで、15日の寄り付きの値段2735円、それから2月の2日には3150円まで来てますね。ダイワハウス1925、1月15日3235円、2月の3日3654円。
うん、
いいですね、
いいですね、
はい、はい、2715 SMS 2362円が1月の28日に2712円。
おお、いいですね、
いいですね、
はい、
イレックス95171590円が2月の3日に1959円。
いいですね、
これはね、はい、今でもいいんですよ、1900円台ですからね、直近のところ。そしてサイバーダイン7779が1930円が2月の2日に2077円。
あ、
ところがこれはまた今でもいいんですよ、今が2200円台ですからね、
はい、どう1月の2月のやつ言うことないじゃないですか、ね、2000いくら今言ってんだったら、うん、
たまたま言っちゃったんですそれでインフォコム4348、1357円がこれは4月、こっち来てどんどん高くなってるんですね。4月の12日で1839円。
いいじゃないですか、
500ぐらいいってますよ、すごいですよこれ。ピープル、2858円がダメでした、これは。
ああ、そうなの、
高いところでもですね、3月直近のところでまた戻ってきてるんですけれども、はい、2700円ぐらいですね。
ああ、もうちょっとですね。
もうちょっとですね。はい、150円ほど足りてないですね。
はいはいはい、
ネクスト2120が1270円が、2月の1日。あ、3月の31日、1443円まで来てますね。だから、ピープルがダメでした。
ピープルね。
はい。
はい、
あとは、全問正解。
あとは全問正解って、はい、要するに1銘柄
と、ね、1銘柄ダメで7銘柄が、まあ、プラスの方向に行ったと。中には大きいのもありますし、直近まで、結構高い銘柄もありますね、サイバータイみたいね。
1、3月にか、1、2月ね、はい、いかに苦しかったか。 そうですね、苦しい相場であったかということをちょっと思い出していただきたいですよね、3月になってようやく戻したという相場ですからね、はい、その中でこう4月はもうめちゃくちゃという感じですから、うんね、その中で7勝1敗というのはね、
僕としては非常に不愉快なんですよ、いっぱいしてるってことが。北浜さんには常にパーフェクトを求めてますからね、
いっぱいはね勘弁してほしい
でもここまでずっとパーフェクトしてるんですよ。
パーフェクト来てる、パーフェクト出すのはいけないね。
そうですかね、
パーフェクト出さないようにした方がいいとか。
あ、そうすると僕の感覚が衰えちゃって、はい、まあ北山なら行くわ、いやいいよとかなんとかっていうことになると思ってるんでしょう。
そう
はいかないですよ。
そう思ってる。
北山さんには絶対に、半分以上は勝ってもらわなきゃ困るんです。パーフェクトを続けてきてんだから。
パーフェクトはね、難しいよね。
だ 2月号も7銘柄は上昇でしたけれども、そのピープルだけ1個マイナスなんで、ね、ちょっと私としては不愉快です。
パーフェクト目指してますよ、とにかく ね、
はい、で今月号明日発売では絶対にパーフェクトを目指していただきたい、価格8640円、送料別途いただきます。これは DVD ですね、CD の方は7560円で、こちらも送料別途いただきます。お求めの電話番号東京 03-3595-4730 です。パーフェクトを目指したい、目指していただきたいものでございます。じゃあ最後の今日の注目銘柄、
今日の注目銘柄、テクノスジャパンって言った
、はい、3666テクノスジャパンは今日5100当円、320円高、 6.6% 曲がってます。
320円曲がってる、う
ん、これでいいんですか。
ちょっと上がりすぎだね、変えようかなって感じですね。
10時55分に5250円があります。連日の年初来高値更新になっております。
ちょっと高いね、電車の中に乗ってる間に上がっちゃったかな。
そうですね、
まあでもね、こう決めてきましたからね、他のところに第2項もありますけど、これでいきましょうね。明日下がるということを前提にしてね、
うん、
明日100円下がればいいことない
ね。来週僕覚えてますんでね、
はい、
やっぱり第2候補で行った方が良かったなんて言わないでくださいね。
言いません
よ。行きますよ、
そうですね、
北浜さんの銘柄やるでちょっと異例じゃないですか、どんどん上がってきてる時にその銘柄指定するっていうのはたまにありましたけど。
今はね、あの市場がね回復途上だと思いますからね、はい、そういう点でね、
そういう時には別にじんばりみたいな感じでも、
そういうことですね、
行ってもいいと。
そうですね、はい、でよろしいでしょうか、この会社はどんな会社か、は
い、あ、そうですね、
申し訳なくてもよろしい、
いやいや言ってください
ね、これはね SPA というね、パッケージを、こうソフトのパッケージを売ってる会社なんですよ、うん、でこの SPA っていうのがね、ドイツのね SPA 社っていうのがあってね、はい、ここがその販売してるそのソフトでね、これ非常に難しいんですよね、
うん、
難しい扱いがね。それで、これ会計ソフトもありますけれども、あのいろんなソフトがあるんですけど、いずれにしてもね、ごく専門家というか、でないとね、なんか扱いにくいソフトでね、
うん、
でということはどういうことかというと、他がねなかなかね参入できない、うん、そういう良さがあるんですよね。だから競合がね出て、まあ来にくいビジネスなんですね。ですから、ここに頼まこのソフトが必要だというところはね、この会社に、まあ、頼まざるを得ないというかね、そういうところがありますから、
はい、
垣根が高い、ね、ビジネスというのはやっぱり、成長力というかを保ち続けることが多いですからね、
うん、
そういう点でいい、垣根で守られてるんですよね、
うん、
そういう点でね、株価はもちろん高くてちょっと気になりますけれども、はい、まあ明日100円安というふうになることを願ってね、
うん、
100円だったと、もう本当に5110円ですから、はい、5000円割れがいいですね、
うん、
ということを狙うと。
でもこれも北間さんお好みのですね、はい、ナンバーワン銘柄とかそういうやつですよね。
そうです、そうです
。他が追随許さないとかね、
うん、そういうことです、うん、そういうことですね、
はい、テクノスジャパン、
はい、
3666、6666ってダミアンとかなんかいましたよね、関係ないですか、
それ、え、何それ
？3月来ますから関係ないです
3666テクノスジャパンでした、は
い、ありがとうございます。
じゃあ次のコーナーに参ります。北浜さんプロデュース株価分析ソフト卑弥呼の決断、その卑弥呼の決断にも相場のことなどを聞いていきます。このコーナー卑弥呼の決断をですね、株価分析ソフト卑弥呼の決断を開発そして販売している証券スクロービジネスの瀬島校長にもいらっしゃっていただいてます。瀬島さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、瀬島です。
お願いします。
今回からはですね、卑弥呼、
はい、
カノちゃんが卑弥呼となりまして、
はい、
この文言を読んでいただくと、
はい、
で前回がまず数字だけ申し上げます、35でしたね。
はい、前回35でした。今日の数字が 30となっております、はい、低下しました、うん、お告げ下降中です。今は下降中ですが、お告げ度20から40のこのゾーンで相場が反転する確率大です。今後の推移を見守ってください。特に直近の高値よりの下落期間が1ヶ月以上であれば底入れ近しです。上昇波動入りは5日移動平均線と25日移動平均線の関係でしっかり見極めましょう
ということですね。
これは昨日の結果を受けてる、ね、はい、昨日見た人はよくわかる、今日は上がるかもしれない、ほら、
うん、
その通りになってるでしょ、
はい、でこの細かいところ聞きますけど、直近の高値が1ヶ月っていうあれがありましたよね、
はいはい、
どこを取れるんですか、この時の直近の高値っていうのは。そうですね、どの水準が直近の高値なんでしょうかね。
直近の高値、そこですね、
ここ、
ああ、
そこ
ですね。そこでつとあのラジオなもんで、そこだここだと言ってるもん。
4月の10、
え、
あ、違う、
ここ、
ここですよ。いや、もっと近くでもいいんでは、
近くでもいいんですか。ただ1万7000円台を超えてる水準ぐらいが直近の高値と考えていいんですか。
そう
ですね、あ、そっかそっか。
え、古くはだからこれ年初のとこですよね。
いやだから
1月の下落の前ってことですよね。去年の12月の高
値となってきても確実に1ヶ月は過ぎてるんですよね。もうね、4ヶ月
の差が、そうですよ、
直近がちょうどまだ1ヶ月近くというところですから、
はい、
3月高
値、3月高値ですからね。
でもいずれにしろもうそろそろの水準に来てることは確かで、
はい、
でお告げ度が40から20ですか。
今30です、
ね、30でちょうど間ですよね、これからあれですか、あんまり怖がらないで言っていいんでしょうか、どうなんですか。
もう何度かそこを叩いてますので、怖がらないで言っていい水準ではないかと思いますか。
ひみこさんはそう言った
で
しょ。
そうそう、でも最後の25日移動平均線との関係でっていうのがありますね。
25日移動平均線、先生まだ下向いてない
ですね。そうで
しょ。そうですね、そういう点ではね、あの慎重派の人はまあもう少し待ってみて、もう一回こう今日あたりはだって大幅高ですから、少しまたこう軽くね、反落するということはありますから、そこからまた反発していくでしょうから、その時あたりでいいんじゃないですか、25日移動平均線もそうなるとこう、水平から上向くという形になるでしょうか。
そうですね、今、はい、維持している25日移動平均線はどうですか。25日移動平均、あ、ちょっと 下
に行って
んですよ、来ましたね、
でこういう時にもう行っちゃっていいのかどうなのかってありますよね、
まだ行かなくていいんじゃないですか。
まだ行かなくてい
い、慎重派は、
その辺日々この卑弥呼のお告げと数値をチェックしてるとよく分かりますよね。
そうですね。
で昨日なんかの方、まあ、昨日の今日お告げを今あのカノちゃんに読んでいただいたんですけれども、昨日の方はそれでよしと思ってるわね。それでなおかつテクノスジャパンでも寄り付かなかった買ってれば分かってますね。
いや、そう、昨日のお告げはやっぱりね、結構いい形、いいそのお告げをしてますよね、せっかくだね。
でいずれにしろ方向としてはこれから、まあ、いろんなことが、ファンダメンタルズではあるんでしょうけれども、チャート面から見れば上昇の兆しが現れているといい、まとめちゃっていいんでしょうかね。
そうですね、私はここでまた5日線を抜いてくると思いますので、日比線がですね、そのあたりからチャンスと思っていいんではないかと思いますが、
抜いてきたあたりからチャンス。
そうですね、
チャートにもう明るいカノちゃん、なんかこの卑弥呼に聞きたいことありますか。自作自演で卑弥呼をしゃべり、卑弥呼に対する質問なんかないですかね。
ないです、
はい。
今日はなんとなく納得してしまいました。失礼いたしました。
上がってますからね。
そうですね、
そうです、
上がってると何でも許す気になるのは不思議なもんですよね、人間。
疑問をね、待つこと、持つことはないですからね。
いやでも上がってる時に疑問を持っていただきたいと思うんでございます。で、卑弥呼のお告げ、卑弥呼はですね、全体相場だけで当然個別銘柄もね、いろいろ教えてくれるんですよね。その中に出てきた銘柄を政治も校長に紹介していただきます。今日は何ですか。
そうですね、2月の底値をつけたところで反転している銘柄、2月15日谷のお告げで合格した銘柄をご紹介したいと思います。コード番号6143のソディックです。2月15日谷のお告げ合格銘柄です。翌日の寄り付き値が660円、その後の高値が883円というのがありました。3月の半ばですね、 その間の利益は223円、これはまあ計算上の利益で223円全部取れるというわけではないと思います。取ったのは偶然ということになってしまうと思いますので、実際は北物望遠顕微鏡に聞いてみますと、まあ800円のちょっと上、830円40円あたりでは売れということになると思いますので、
まあ、それにしても170円ぐらい儲かるんですね。
170円から180円ぐらいの利益は見込めたんではないかと、うん、
はい、
いつも北山先生が言うように、嬉しくなったら売ってればもっと高いところで売れたかもしれませんが、北山の望遠顕微鏡に聞いてみても170円から180円ぐらいの利益が確保されたんではないかと。1000株ですと17万から18万、うん、いうことになるかと思います。
ね、2ヶ月間で17万から18万うまくすれば22万3000円ぐらい。
そうですね、
この金利がマイナス金利の時代ですね、
ええ、
いいですね、
ええ、10% でももう良しとして早く逃げちゃった方が得策かもしれない。
そうですよね、 10% も取れればね、ね、
1、2ヶ月で 10% 大きいですよこれは、
ええ、これ今日あたりまた高いんです。
あ、ちょっと
また高いのってますよね。そうですね。
で、先週も校長おっしゃってましたけれども、はい、このところに来て谷のお告げの銘柄がまた多く出てるんですよ、
ね、そうですね、
これが谷のお告げは面白いんだ、はい、本当に利用を会員になっていただくとそれが分かりますんでね。
出たばっかりですからいいですよね、はい、フレッシュですよね。
フレッシュですよね、
そうですね、またこれからそうですね 1,2 ヶ月後楽しみですよね、それらがね、まあ、ほとんど上がってる形になるんじゃないでしょうかね、
と思います。
そうですね、全部じゃないですよ、ね、全部じゃないですよね、
はい、北山さんだって8個のうちの1個だけは外れてましたからね。それでこれを利用されたい会員になりたい方はどうすればいいんですか。
そうですね、利用料が月々 19,800円になります。まあ、詳しい資料を用意しておりますので、まず資料をご請求いただければと思います。資料請求先は東京 03-3589-2481 3589-2481 証券スクロービジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。また説明会を用意しておりますので、まず見ていただくのが、見て触っていただくのが一番だと思いますので、一度お電話の上ですね、ご来校いただければご説明申し上げます。ぜひ、ご来校お待ちしております、
ね、今おっしゃった電話番号にかけていただいてね、03-3589-2481ですね、
はい、そうですね、
はい、ということで北山さん、はい、あと1分31秒ほどございます。
いろいろね、マイナス材料を盛りだくさんでね、まだそれが消えるわけじゃないですけども、はい、うん、まあ、東京市場のね、桜は散らないということでございますね。
もう外の桜散り始めてますけど、
ね、遅い春が来たというふうに考えてよろしいんじゃないでしょうかね。
ああ、ちょっと遅かったですよね。
そうですね、
これだ
けでも春は来てますからね、来ましたからね。
ちょっと今大型戻してますけど、小型株も元気のいいのは続いていきそうですかね。
だってマザーズが、
それまたプラス、
昨日は、新高値じゃなくて、
昨日高値、
年初来高値、
去年より高値って設定下げたんですけど、今日また、
そうですね、勢いありますから ね、
ねえ、はい、なんだかんだと
バイオ株がやたら上がるからちょっと困惑しますけどね、私バイオ株もね、
困惑ですか。
困惑ですね。
まあそれのこともちょっとね、今の困惑という言葉が何を意味するのかを投資家の方に考えていただいてね、
はい、
でもここはいいところなのかもしれませんね。まあ1週間か2週間という限定付きなのかもしれないですけどね、その後いろいろ会議もありますんでね。
これはもうあれですよ、材料は結構あるわけですからね、
うんうん、
円高さえね修正されれば、まあ、本当はいいわけですよ。もう何の問題もないですね、
うん、
円が下がりさえすれば、あるいは一方的に上がらないさえすればね、
うん、
現状のところでこうずっと、継続していればそれでも構わないですよね、
はいはい、ということなんですね、
見ていきたいと思います、
はい、
それでは皆さん今日はこの辺で失礼いたします。
失礼します。
失礼します。